ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
J-Wave。 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave Takram Radio。 今夜のテーマは記憶された革新、エルメスから学ぶトランスフォーメーションです。で、なんでエルメスかというと、2月の28日ですね、正式に表参道にエルメスの新しい路面店がオープンしました。どうも路面店のオープンっていうのは、あの銀座店、あのランタンのように立つレンゾピアノのガラスの建築がありますが、あの提灯みたいなやつね、中から光る。あのお店が20年前にできたそうなんで、路面店新規オープンっていうのは20年ぶりだそうです。で、今回なんとですね、タクラムのお隣なんですよ。タクラムはルイ・ヴィトンの隣、ジルサンダーの上にオフィスがあるんだけど、その反対側の隣に石垣の建物があったんですね。で、もともとは前はポール・スチュワートが入居してたんだけど、何ヶ月か前、まあコロナが始まってしばらくしてから、あ、なんかずっと塞がれてるなと思ってたんだけど、この度エルメスになったと。で、昔は土止めとして築かれた石垣っていうのだったらしいんだけど、これね、いや、すごい面白いなと思ったんですよ。なんでかっていうと、ポール・スチュワート時代、僕、オフィスの隣なのに一回も入ったことなかったのね。なんでかっていうと、ちょっと石垣のマッシブな、重厚な存在感がちょっと怖くて、で、ドアも引っ込んでるし、窓も小さいし、なんか中に入っても暗くて不気味だなというような気持ちが拭いされず、全然入ってみる気が起きなかったの。なんていうの？赤力を感じると引力の逆みたいな感じの印象があったんだけど、今回ね、コッパーカラーの、まあ、キラッとした黄土色、光る黄土色みたいな、あるフレームが、あのステンレス製の柵みたいなので囲ってあるんですね。で、よくよく見るとそれが H のロゴみたいにも見えるんだけれども、石垣を覆い隠してるから、要素としては増えてる。のに、それが竹林のようにこう透けて見えるので、むしろ中に入りたくなるんだよね。つまり要素が足されてるのに逆に軽やかになるっていうのってすごいデザインだなと思って感心しておりました。勝手に感心している何様だっていう感じなんだけどね。ちなみに設計はパリの建築設計事務所の RDAI って、レナ・デュマ・アルシテクチュール・アンテリュールっていうね、ところが手掛けたそうです。まあ、ということで、まあ、何と言うんでしょうか、もともと表参道にあった石垣を生かす、土地と呼応するデザインになってるなというところです。そんで、今回、このオープンに際してですね、中央公論新社から、エルメスの道っていう本の新版が出たんですよ。で、このエルメスの道って何なのっていうと、漫画家の竹宮恵子さんっていう人が、もともと97年にエルメスの道っていう漫画を書いたんです。で、それはもともと97年の仕事だったんだけれども、今回、まあ、直近24年余りっていうですね、まあ、20年ほど経った最近の歴史っていうのを竹宮さんが新たに書き加えたものっていうのが出たよっていうのが、今回新版です。エルメスの道ね。だ63ページくらい書き下ろしが付け加えられてるんだけれども、いいんですよ。後書きとか見てなるほどって思ったんだけどね。最近は、漫画家業から離れて竹宮さんは大学勤務をしてたらしいんですよ。で、20年間の教授生活を終える最後の日に、再び漫画を描いてくれませんかっていう今回のオファーが来たと。で、っていうことになって、で、他ではなかなかできない仕事なので、もちろんイエスと言った。けれども、 もう彼女はアトリエもおしまいにしててアシスタントもいなくなってるから、漫画家としての仕事が再開できるってこう下地がない。でどうするかっていうと、今の若い漫画家たちが普通に使っているようなデジタルソフトを学ぶところから始めてですね。で、アシスタントを雇わずに全部デジタルで自分で書いてみたっていうことだったらしいです。すごく大変だったみたいなんだけれども、まあそんな感じで新版が出ています。でこの本、何が面白いかっていうと、エルメスってもともと社史をですね、会社の歴史を文章で残してきてなかったんだって。でそんな中で初めて社史を残してくださいっていうオファーが日本の漫画っていうミディウムを通してだったっていうのがちょっと面白いよね。でこれでね、読んでみました。あの1801年から始まるんですね。もともとエルメスの商業者はティエリ・エルメスっていう人なんだけれども、彼が1801年生まれ、もともとはバグって馬に乗る時の道具ですよね。馬車とか乗馬の時の道具のバグ屋さんの見習いとしてキャリアをスタートしたっていうのが創業者ティエリですよね。でやがて独立するわけなんですよ。そこから始まるけれども、このエルメスの歴史からは実はいろんなビジネスの学びも抽出できるんじゃないかなと思って、そういう視点で振り返ってみたいと思います。この時期、馬車っていうのはステータスシンボルで、馬車をもともと所有しているっていうこと自体も、ステータスを表すものだったんですね。でこのティエリさんはいろんなバグを作るっていう修行を積んでいくんだけれども、大人になってお店を始めてからも職人としての探求心が尽きることなく、次はあの蔵、馬に直接乗る時のサドルですよね。この蔵屋になろうということで研鑽を積む、改めて修行をする。でたくさん試作を重ねて、試験利用とかをしてもらいながら、蔵屋としてもビジネスを始めることになるわけですね。でどうも当時っていうのはバグ屋さんよりも蔵屋さんの方が格が上だったらしいです。で蔵屋としても活躍したいという思いがあり、職人としての技を磨いていったと。ただだんだん時代が経つと、1880年代になるとですね、その産業革命の影響でイギリス、ドイツに遅れてフランスでも自動車が作られ始めるっていうタイミングが来ます。で時代は蒸気機関車からガソリン車に移っていく。でまだこの段階ではシャンゼリゼは馬車がたくさん走ってるんだけれども、あれ、そろそろバグっていらなくなってくるんじゃないっていうような予感がしてくるわけですよ。でそれもそのはずで、馬車って1日80キロ移動くらいが限界らしいんですね。でも、まあ、自動車になってくると20馬力30馬力みたいなのがあるし、そうなってくると、まあ、たくさん物人が運べるんで乗り合いが出てくるだろうとか、荷物がたくさん運べるだろうっていうような妄想も生まれます。で蒸気機関車と違って線路もいらないからどこにも行けちゃう。で創業権の人たちはですね、ここでいろんな妄想をするんですよ。きっと自由な小旅行が増えるかなとか、ピクニックする人が増えるんじゃないかなっていうような妄想をうっすらし始める。そうすると風よけがいるのかなとか、外でコーヒー飲めるとかってどんな感じかなっていうイメージを始める。ここではまだそれはビジネスにならないんですね。そっからいろいろあります。まあ、息子に経営を託す、孫に経営を託すってなってきて、この時代になってくると孫のアドルフとエミールっていう人たちが継ぐんですね。でエルメス兄弟社っていう感じになってるんだけど、だんだんこのバグとかクラのビジネスが頭打ちになってくるっていうのがこの時期です。どういうことかっていうと、クラってものすごく丈夫に丁寧にいい仕事を作るもんだから、一度買うともう10年とかね使えちゃうわけですよ。だからいくつも買うものじゃない。そうすると次第に蔵を入れる、蔵入れっていうバグの方が売れていくっていうことが起こります。で次第に人が旅行カバンとして使われるっていうところに、なんか未来のビジネスのヒントが見て取れるんだけれども、パリ一の高級バグショーになっていたが自動車に押されるっていうのがここからですよね。で1907年くらいになると乗り合い馬車が自動車の路線バスに切り替わっていくっていう時代が来るし、同じ頃アメリカではね、フォードがガソリン車の大量生産を始めるわけですよね。フォードがあのライン生産みたいなのを始めて、一人の工員は組み立てのある一部分を担うっていうことをずっとやるから、どんどんどんどん大量生産が可能になってくる、生産量が増えてくるっていうことになります。で生活の中で だんだん車っていうのが高級な嗜好品っていうのから生活に馴染むものになってくるっていうのがこのタイミングでしょうか。で、エルメス家は何を考えるかっていうと、蔵の職人っていうのはこういう分業には向いてなくて、最初から最後まで自分で縫い上げていくっていうのがしきたりだから、大量生産には全然向かないなと思う。でもむしろ大量生産品が増えれば芸術品の貴重さを増すんじゃないかなと考えていたみたいです。とはいえ、もともともう蔵が売れなくなってるし、自動車も広まってるから、なかなか次の一手が見えないっていうタイミングが来るんだけれども、弟のエミールがこのタイミングで軍に入るんですね。戦争があったから。で、軍のための皮革、革を調達するっていうことでカナダに派遣されている。でそこで、アメリカを移動するときに、当時、馬車にも乗ってたみたいなんですけれども、そこでホロですか、馬車を覆うような部分、このホロの部分にファスナーが使われてるっていうのを目撃するんですね。何これ見たことないぞみたいな。でこうファスナーってすごいっていうことになって、革製品に取り付けてみようっていうアイデアを得ます。でこの時全然ヨーロッパにファスナーがまだ伝わっていなかったらしく、帰国してこう商売を変えようと、バッグ屋さんになろう、ファスナーを使うのはどうかっていう提案をするんだけど、職人肌のアドルフお兄ちゃんはそれに傷ついてしまうんですね。でここから結構激動なんだけれども、アドルフさんはエルメスのお店には在庫を一切売り払っちゃって、その半額をエミールの、この弟に渡す。で経営権の半分もエミールに売り渡して完全引退する。60歳で完全引退しちゃうんですね。ということで20年間にわたった兄弟経営っていうのはそこで終わってしまうという局面を迎えます。これがだいたい1922年くらいなんですよね。だからファミリービジネスとしてすごくうまくやってきたんだけれども、価値観の相違によって決裂してしまうようなタイミング、そういう苦境も経験してる。で、ここからちょっと話がこう切り替わっていくんだけれども、戦後を迎えてエミールはストラスブールの商品展示会からの帰り道、汽車の中でですね、他の乗客の会話からいろんなヒントを得るんです。もしかして僕たちはバッグとか財布みたいな小さいプロダクトを作ることができるんじゃないかっていうひらめきを他の乗客の会話から得るんですね。でしかもそれを作るときに、今まで蔵造りで培ってきた縫い方を生かしたらどうかっていうことを考えるわけです。クジュセリエっていうような特別な縫い方があると。これは一本の糸に2つの針を取り付けて両側から縛るように縫い合わせていくっていうような丈夫な縫い方で、ずれづらいし、一本の糸が切れても安全に使える、そういう特徴があるらしい。そして、バグに習って革の切り口っていうのは蜜蝋で固めて、ほつれないようにするとかね。そうすると少ない革でも物が作れるし、口金じゃなくてファスナーをつけるっていう例のアイデアを生かすことで新しい商品開発ができるようになったっていうような、そんなのがあるみたい。エルメスは婦人用のバッグとかカバンを作り始めるわけです。で、もともとは、紳士の社交場的な場だったバッグ専門のエルメスのお店に婦人客、女性がたくさん集まるようになるっていう転換点があるんですね。時代の切り替わり、これは人々の思考が変わるっていうこともあるし、さらにはテクノロジーの進化によって馬車から自動車へっていうような時代を迎える。そうすると当然需要が変わってくるから、祖父の代から生まれてきたビジネスの根幹そのものをずらさなきゃいけないっていう、そういうタイミングが訪れる。でもちろんそこで組織の不安定さみたいなところも訪れてしまうんだけれども、一筋の光が見えてくる、そんなタイミングですよね。さて、そんな風にエルメスのビジネスだんだん展開していくんですね。で、この漫画の中では詳しくいろんなシーンが描かれていくんだけれども、ちょっと詳細を省略しながらその後の話をします。その後はブラックサーズデーがあったりして、エルメスがニューヨークに初出店を目論んでいたがそれが失敗しちゃう、で初めて負債を負うなど、いろんな出来事があるんだけれども、とにかく時代が移り変わっていくんですよね。例の馬車から自動車へ、そして創業者の思いを反映したものづくりというのが直接は活かせなくなってくる、そういう状況、 商売の根幹をシフトせざるを得ない。でもその時に、誇示するんじゃなくて、あえて新しいことをするっていう決断ができたのは、やっぱり尊いことだなというふうに思います。時に根幹を変えることすら厭わないということですね。そこでは家族ですらもしかしたら仲違いしてしまうこともあり得るんだけれども、あえて変化していく。ポイントは、新しい技術と伝統の技術の組み合わせが起こってるってことかなとも思います。ここでいう新しい技術っていうのはアメリカから持ってきたファスナーですよね。で、伝統の技術っていうのはクジュセリエみたいなその蔵を作るときに培ってきた DNA。で、新しい顧客の婦人の人たちのためのバッグとか小物っていう風に自分たちのものづくりを拡張していくわけです。で、これ単にビジネスの素材が変わったっていうことだけじゃなくて、それまでの職人さんの仕事を守る、もしくは代々伝わってきた技術を守るっていうことにもつながってくるんじゃないかなと想像します。ちなみに、未だにパリに行くと、サントノレ通り、エルメス本店のビルの中に蔵の工房があります。僕もある機会にちょっと見学をさせていただいたことがあるんですが、やっぱりこのブティックの DNA を守っていくという意気込みが感じられるなというふうに、その工房の存在からも思ったりします。で、こういうふうに新しいプロダクトが増えていく、それが新たな伝統を作っていくっていうのって、いろいろエルメスではあるなと思っていて、香水、ゲランの作る香水もそうだし、あとスカーフ、カレとか言われてますけどね、正方形のスカーフ、象徴的な商品っていうのがいろいろあると思います。今となってはブランドの DNA になってるけれども、導入された時はあくまで新商品の一つに過ぎなかった。だから新しい挑戦がいつしか伝統になっていくっていうのを体現している例なんじゃないかなというのを思います。哲学者のジグムント・バウマンっていう人が、伝統とは記憶された革新であるという言葉を残してるんですね。伝統とは記憶された革新である、それをまさに彷彿とさせるなということを思っています。これね、以前もラジオで話したかもしれないけど、これどういう意味かっていうと、例えば音楽の世界だと原曲がある、で、それがいろんな人によって再演されるっていうことがあると思います。ジャズって例えばフライミートゥザムーンっていうのがまず最初に作曲される、で、いろんな人がそれを再演する、アレンジ変えますよね。ボサノババージョンもあれば、オーケストラバージョン、ビッグバンドバージョンがあると。なんだけれども、その中で常に、通底している部分、共通されている部分がある。ある時にちょっとボサノバでやっちゃおうよみたいなのがポーンと提示された時に、お、フライミートゥザムーンボサノバいいなみたいなことになってフォロワーが現れる。で、フォロワーが増えると、むしろそちらのイメージの方が強くなってって、フラミツムはとりあえずボスアレンジでしょみたいな新たな伝統が形作られていく。でも、これは一番最初新たなアプローチに過ぎなかったっていうことですよね。同じくジャズだと、もともとポップス の曲に過ぎなかったタイムアフタータイム、シンディーローパーの曲をマイルス・デイビスがカバーしちゃった。え、シンディーローパーカバーするのみたいな感じなんだけれども、ちょっとマイルスがやったってことで、タイムアフタータイムいい曲だなみたいなことになってきて、いろんなジャズミュージシャンが今はこぞってカバーし、もはやジャズスタンダード的な曲になってますよね。これが挑戦が伝統を作るというのの一つの事例だし、バウマンが言うところの伝統とは記憶された革新であるに重なる状況かなというふうに思っています。で、最初にタイムアフタータイムをマイルス・デイビスがやった時に、それがジャズスタンダードになるかどうかっていうのはやっぱり分かんないわけですね。たまたまそれが世の中に受け入れられたとか、人の記憶に残った、フォロワーを生んだっていうことですね。ファーストペンギンは自分がそもそも未来の何かにつながってる仕事をしてるかどうかに気づかない。偉大な芸術家の後世に残る作品が生み出された時期っていうのは、一番失敗作が生まれた時期でもあるっていうような研究があるそうです。どういうことかっていうと、たくさんものを作っていると、その量の中に質が高いものが紛れ込んでいることがある、そんな感じだよね。とにかくいろんなことを実験する中で新しい技とか表現が見出されていくし、その瞬間は必ずしも成功かどうかはわからないとも言えるかもしれません。さて、話は変わって、 ちょっとビジネスっぽいところに移っていこうかなと。僕がこのエルメスの話を読んでいて思ったのは、その職人の技とか、もしくはセールスに対する思い、キャラクターによっていろいろなこだわりがあるんだけれども、エルメスとしてのバグ、サドルを作る、蔵を作るっていうところからバッグに切り替える。これバグからバッグへって別にダジャレじゃないんですけどね。この切り替えを勇気を持って行ったっていうところに、ものすごく気概を感じるなと思うんですよ。時代は変わっていく。で、変わっていくといえば、今、あらゆる産業で DX、デジタルトランスフォーメーションっていうのが合言葉になってますよね。で、これ、あらゆる企業からこの掛け声が聞こえてきていて、タクラムにもデジタルトランスフォーメーション手伝ってくれませんかっていう問い合わせたくさん来てます。僕も取り組んでる。で、これは、人によってはね、単に自分たちの仕事の一部分の機能をデジタル化する。例えば、まあ、スラックを導入する、ノーションを導入するとか、流通のシステムを一部デジタル化するとか、もしくは PR、コミュニケーションのシステムを一部デジタル化するっていうふうに捉えてる人もいるんだけど、そういうことじゃないんですよね。つまりそれは必要条件なんだけども、十分条件じゃないっていうか、それだけだと全然あんまり変わってなくて、どっちかというと、産業全体が、ビジネス環境全体が今大きな地殻変動を起こしてるっていうふうに捉えなきゃいけない。ちょっと例え話になりますが、チューインガムが売れなくなったのは実はスマホが原因だっていう話があるじゃないですか。人が手持ち無沙汰の時にどうやらガムを噛んでいたらしいと。で、今は人がスマホを使っているのでガムが売れてないとかね。もしくはデジタルカメラというのもスマホによってほとんどシェアを奪い取られてしまった。で、スマホはあくまでスマホでカメラが補助的な機能だったはずなのに、まあ、誰しもがそれを所有する時代になると、特別カメラだけを持ち歩くっていうニーズが下がってしまう。で、この2つの事例、すごく特徴的なのは、チューインガム屋さんがですね、ガム作るときに、競合のガムの企業と戦ってるんじゃないっていうことですよね。ライバルは実はガム屋さんじゃなかった。で、デジカメも、ライバルは実はデジカメ屋さんじゃなかった。全然違う業界から脅威がやってくる。例えば最近は缶コーヒーの売り上げが下落してるらしいですが、やっぱりコロナでね、人がふと出先でコーヒーを買うっていう機会が減っているからっていうのがありそうです。まあ、時代の移り変わりによってどこから脅威がやってくるのかわからないし、デジタルの力で全然関係ない人たちがそこに参入してくるっていうのが増えてる。しかも直接競合っていうよりも人の時間の使い方みたいなので置き換えられてしまうっていうガムみたいな事例もあるから余計予想不可能です。例えば Uber ね、配車サービスでピコってやると車が来てくれるっていうのがあるけれども、これもともと配車サービスに過ぎなかったのが同じ技術を転用して飲食のデリバリーサービスを始めるわけですよね。で、これ前からデリバリーをやってる業界の人からすると Uber なんてライバルになるとは少しも想像してなかったわけじゃないですか。え、それがライバルになっちゃうの？例えば、もしかしたら自動車メーカーだったら、アップルカー？アップルって車作っちゃうの？そういうふうに、どんどん業界を超えて、ビジネスがオーバーラップする時代にあっては、そもそも何が脅威かわからないので、一つの業界に固執したトランスフォーメーションじゃなくて、まあ、産業界全体の地殻変動が起こってる。その中で、自分たちの DNA すら、まあ、一部シフトしていかなきゃいけないんじゃないかっていう、そこら辺がエルメスから学べるところの一つかなと思うんですよ。実際 Uber が流行ってデリバリービジネスに入ってきて、そうするとパリを起点にゴーストキッチンっていう新しい仕組みが生まれてね、一つのキッチンで複数のデリバリー店の料理を作っちゃうような、まあ、セントラルキッチンみたいなのが生まれる。実店舗を持たないけどデリバリー専門店みたいなのが生まれてきちゃうみたいな産業自体の更新っていうのは現在進行形で日々起こってます。さらにコロナ禍で人々の生活がどんどんそのデジタルにが不可欠になってくることによってこれが加速してますよね。よく、まあ、10年20年早まったっていうけれども、確かにコロナ直前にタクラムが思い描いていたいろんな企業と作ってる未来像も半分実現したかもっていう事例が 2,3 あったりします。だから今は景色がどんどん変わってきているんだけれども、自分たち自身も日々変化していかないと生存できない。まあそういう風になってきている。これ単に業務効率化の話じゃなくて、自己改革 だからトランスフォーメーションってのはよく言ったものですよね。デジタルをきっかけにしながら自分自身を変えていかないと、個人としても産業としても突然死を免れないんじゃないかみたいなことが言えるかもしれません。デカルトからベイトソンへっていう本を先週紹介したんだったかな。ここの序章に出てくる言葉でこういうのがあります。人類の歴史においてこれまでにも急激な変容が個々人の生活に大きな影響を与えた時期があった。その最も新しい例はルネサンス期だろう。こうした時代においては個人の性はいかなる意味を持つのかという難問が表面化し、人々は意味ということそれ自体の意味を問うようになる。ルネサンスを生きている人たちは自分たちが急激な変容を体験しているってことにものすごく自覚的だったみたいです。きっと言ってみれば本当にそうなんだろうなと思うんですね。今まで教会の教えっていうのを中心に置いてきた人たちが、ちょっと待てと、ギリシャローマ時代の科学的なアプローチすごくいいんじゃないみたいなので、価値観自体が変動している、信じるべきものが変わってくるとか生活様式が変わってくる、まあ、こういうのが起こっていた時期なんじゃないかと思います。僕たちは、DX という言葉の陰にまさにこういう何らかのルネサンスを迎えているのかもしれません。コロナも起こってるし、産業も変わってるし、人々の生活が日々、変化している。そうすると、まあ、短期的に生き残るサバイバル戦略っていうのと、でも自分たちはそもそも何をしているのかっていう長期的なビジョン、これを一致させていく必要があるなと思うんですね。エルメスだって全てを変えたわけではなくて、サドルを縫うための例の技術、特別な縫い方クジュセリエっていうのがあったんですけれども、蔵を縫うための縫い方を別の商品に生かす、そして全く新しい婦人用のバッグとかカバンの世界に入っていく、そこに新しい技術のファスナーを混ぜるみたいなことをやったわけなんだけれども、これはやっぱり自分たちの技を生かしていく、バグ屋として道具を作る、人々にそれを使いこなしてもらう、その精神は変わってないと言えると思うんですね。ちなみにエルメスのロゴにはデュックと呼ばれる馬車と、あと従者が書かれてるんですね。この従う人で、これは御者じゃないっていうのがポイントみたいです。つまりどういうことかっていうと、主人が描かれていない、これはエルメスの込めたメッセージで、エルメスは最高の品物を用意するけれども、使いこなすのはあくまでお客様自身であるという、御者不在っていうような状況がこの、ロゴに込められたメッセージで、あるみたいです。つまりバグを作っている時代の DNA というのは職人の技やその哲学、ロゴの中に未だに生き続けていて、作るものっていうのは移り変わっていく。で、ここの中に短期的な生存と長期的なビジョンの一致みたいなのがあるような気がするんですね。しかも新たな挑戦を繰り返すことで、その後も彼っていうスカーフとか、もしくはゲラント作った香水とか、あらゆるものがどんどんどんどん伝統になっていく。今となってはね、そのグレース・ケリーが使っていたケリーとか、ジェイン・バーキンが使っていたバーキンみたいなのもブランドの代名詞になっているわけです。だから、いろんな産業界で今自己改革、ね、DX 必要性が叫ばれてるけれども、この短期的に生き残ることっていうのを手当たり次第にやみくもにやるっていうことでも多分なくて、そこでやらなきゃいけないことと将来的に達成したい社会の未来像、これを一致させるような細い一筋の光みたいなのをどうやってうまく設定するか、これが今僕たちに任されている一つの宿題なんじゃないかと思います。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。 このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が時には一人で時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。